この主の平和っていうのはさっきの聞いた北田さんの CD のタイトルにも、イエス様が活して与えるものとして、その一言にいわばまとめてあるわけですね。主の平和、私の平和。だからそれは一体どんな内容なのか。漠然と、なんとなくですね、キリストの平和、なんとなくイメージを抱く。聖書ではそれをどのように書いているんだろうかと。いつも私たちは聖書に立ち返る。十字架の重要性、復活の重要性も全部そうです。その二つは根本になっているんですね。だからその復活と十字架信じないとか言うんだったら、それはキリスト教ではないわけですね。キリスト教に関する考え、思想とか考えにすぎないわけですが、そういうようなことを言いつつ、聖書のことを語る人もまたおるわけなので、そういうことを油断できないところがありますね。ずっと前、50年以上前に私が初めてこういう集会、ここの集まりに来た時に、その友さんっていう私と50歳違いの方が、責任者としておったわけですが、その時にまあ、死後に、国少数が、ここの家、もう一つ別の方の家の狭い部屋に集まってしていたわけですね。その時何と話に、進学校行ってる人でも、復活を信じないという人がおるんだ、とかいうようなこと。それは、その、ソマトモさんの前の、太田さんっていう人が責任者だった。その太田さんの文集があるんですけど、そこにもですね、その太田さんの進学校へ行ってた。で、途中で辞めたのはどうしてかっていうと、同じ生徒でありながら、進学校の、イエスの復活やって信じないけど、信じると豊かなんだら、牧師になる試験は合格しないから、なんていうようなことをとも簡単に言ったから、非常に驚いたと。まあ、そういう類のことがあったから、もうこうでおっても仕方がないと思ってやめたというようなことを書いてあって、そういうことを言うんだととても驚いたわけですね。復活がなかったら、キリスト教徒だって最も哀れみべき存在だと。復活もない。死んだ終わりだ。それでこの世のいろんなものを捨てたりして、何のためになるのか。最も哀れむべき人間だと、パウロも言ってるとおりですね。復活があるから死の力にも近づく。だから罪の力にも近づく。十字架の許しということですね。もうそれで与えることができたので、死んで終わりの人がですね、全世界の人間の心の一番深いところに罪を清めている原始ができるはずがないわけですね。だからこの二つはキリスト教の根本中の根本なんです。はい。そういうことをまず一つですね、私たちは。そのことで、さっき最初に賛美をした、主の平和ということもですね、この主の平和は一体何だろうか。漠然と心が波立たない、騒がない、苦しいこともない、なんかそんな状態なのかなって、これ大間違いなんですね。そんなことはキリスト教でなくても、なんとなく平和なっていうのはこれいっぱいおるわけです。宗教は何も持たないと。ただそれ一時的ですね。何か起こったら途端に壊れるんですけども、ここで何があっても壊れないようなものが主の平和。それは何かというとですね、まあ壊れないっていうのもいろいろまた意味があるわけですけど、さっきの27番、世界の賛美。主の平和ですね。主の平和って繰り返したし。そしてそのすぐにあったのが、初の主の平和。復活の主が持っているようなものだっていうことは、ここに書いてあるわけですね。復活と固く結びついているわけです。主の平和の中には、この復活ということは必ず入っているわけです。死んだら終わりならばですね、心はどうしても死が近くなったり、苦しくなったら、どこへ行くかわからない。なんとなく不安、気持ち悪いですね。 どこか行くっても、得体の知れないところ行くんだと、暗い。まあ、仏教の方では、生きてる人を祀ってくれないと、拝んだりしないと幽霊ようになって、祟るというぐらいですから、それは漠然と不安になるはずですね。死に打ち勝つ力を持っているもの。これが死の平和ということの内容、根本にあるわけですね。そういう意味でなんとなく、ここは文章の飾りで書いてあるんじゃなくて、これは、この内容は復活、死の力、災害でも、あるいは核の爆発、爆弾空襲でも、あるいは家でも、それに打ち勝って与える。だから、殺されても死んでも、長寿、年齢で誰もみんな私たちも死ぬわけですね。あと50年もそこに、まず、ほとんど誰もいないはずです。けれども、それに打ち勝つ力を持ったものが、その死の平和で、何にも起こらないと苦しみも何もないっていうふうなものとは違うわけですね。そういうことをみんな求めてるけど、そういう多くの人ほとんどはですね。でもそれは死に打ち勝つものじゃないですよね。家族みんなが元気で、あるいは成績も優秀で、そしてみんな仲良く、でもそんな一人抜け、一人消えていきますよね。どんなに仲がいいか、遠く行ったり。一人になってくる。だんだん最後は死ぬ。そういうことになったら、本当にどうなるのか。行き先のわからないって、なんか漠然と暗いようなところへ行く。それ例えば列車に乗っていく。飛行機に乗っていく。どっか行く先わからんとこ連れて行くぞ。誰でも不安になりますよね。そういうことで、このようなことがあなたにも私すべての今戦争状態の人にも以前から何度も言っていますが、単に戦争が終わっただけで、ああやった遊べるぞと、何でも飲んだり食べる、でも平和と違うわけですね。この聖書の内容からするとそういうのは平和でないわけです。主の平和ではないわけです。表面的な平和でもあっても、この聖書が言っている一番大事な主の平和では全く違うわけです。ということでですね、この主の平和っていうのは、まずこの復活の力を持っているということが内容になります。それからもう一つは、この次に歌った我が魂の舌をイエス様の、ここでは他の賛美歌ではこれほど強調されてない麗しさ、美しさということ。この麗しさっていうことはですね、単に美しいだけじゃなくて、心にもですね、とっても柔らかな、好ましい力を与えるようなもの、全体として麗しいと言ってるわけですが、そこで、例えに出てきてるのが、明けの明星、明日ってのは朝ですね。英語ですので、朝に輝かぬ星っていうのは、ここで特に明けの明星が黙示録でも出てくるからです。朝の星なんでも全部を指してるんではなくて、ここでは、明けの明星、イエス様の再臨の、シンボルとも言われている。で、谷の百合。百合というのは花の中で最もですね、やはり清い美しさ、清い美しさを持っていると。ということで、この星は永遠性ですね。こういうことをまた主の平和の中にも持っているわけです。主の平和っていうことの中には永遠性があると。これは主、神の平和だからです。イエス様も殺されても神と同じ方に蘇って、また私たちもただ信じるだけで、そのイエス様の復活の姿と同じような栄光の姿に変えていただくということだったんですね。中にはクリスチャンだってだと言ってる人でも、生きてるうちに幸いだったら、それが一番いいと。死んだのうちはもう別にカンマンとかびっくりしたことなんですが、そういう、今元気いっぱいだからですよね。本当に病気やら、あるいは一番身近な家族がまた病気とか苦しみ状態になったら、もう、たちまちそんな、この世で元気いっぱいだったらいいやりことできなくなる。そういうこれでもおりますね、老人になる。それぼっちにはとても寂しくて寂しくてたまらないと 毎日。ぐんぐん激増してるわけです。それは一つには、自分だけ若い。一人の方が子供を産まない方が都合がいいとか、そういうふうに考えて、いろいろ自分勝手な考えでするから、そういうことも起こってしまうわけですね。まあ、とにかくそういうことで、普通種の平和って言ったら、心穏やか、美しいっていうようなものと結びついているとはあんまり考えないと思いますが、これはこの世の中にですね、花がいっぱいいろんな、まあ、桜も終わりました、こちらはですね。見事な桜の花。これは本来桜というのは山桜を意味してたわけですね。吉野っていうのは江戸時代にたまたまそういう花粉に出されて、それが非常にたくさんあのように増やされたわけです。その他にいっぱい種類があるわけですね。一番遥かな昔から自然な形で山に生えて、で、花がいっぱい咲くっていう、これは山桜だったわけです。少し前まで私のおる山である木の峰さんでもですね、自然の状態でいっぱい桜が咲いてるわけです。誰を植えたか。人間を植えてない。では神様が生えた。そういう花をいっぱいつける。まあ、小さな、いわゆる雑草というのでも、この花をルーペ見てもとも美しいですね。このまま野菜として食べるようなもので花をきれいな花は非常に多いわけですが、でもイエス様の中から出てきている。イエス様は完全な平和を持っておられる。主の平和。その中から生み出された美しさなわけです。ですからそういうことですね。当然主の平和にはそういう美しさということも持っているからこそですね、美しい音楽を聴くことで、私たちにもその主の平和がやっぱり少しでも入ってくることが多いわけです。それと対照的に非常に騒がしいですね。やたらと大きな音でバンバン叫んだりとかする。それ一時的には悩みをパーッと忘れる、発散するためにああいうのは栄えてるわけですが、そこから去ったらなんかこうスーッとそのような高揚感を消えていく。ね、そんなものに求めたら虚しいよという警告でもあるわけです。でも、良い音楽、メロディーっていうのはですね、中にはいわゆる歌謡曲として広がったような中でも、美しいメロディーってこれあるわけですね、いろいろ。歌詞はとてもつまらない。でも、そのメロディーはとても美しいと。これはいろいろあるわけです。でそういう美しいメロディーって今、神様から来ているわけです。その作る能力の人に、美の源泉である神様が与えた。だからそういう騒がしい音楽を聴いても、一時的に叫んだり何とかして、大声で叫ぶ。そういうことを、例えば自然の世界はそういうふうに花々見て、大空を見てもですね、山々を見ても、自然の美しさは静かなわけですね。人間ってのはそういうふうに罪を犯していろんなもやもやがあるから、それを忘れるためにあの大声出して踊ったり飛んだり、してするということで、この静かな良きメロディーを常に耳に入れると。そうすると、この音が響いてない時でも、音楽が心の中に流れてくる、あるいは浮かんでくると。これは、そこにおる、恵美子さんでも、ふとですね、食事の時でも、車の中でも、あるいはデイの時でも、ふと、おじさんメロディー、中然口ずさんことがあって、お料に書いてありましたが、そういうことはお料にあるわけです。いろんなことが難しい状況になって、ふと音楽が流れてくる、生まれてくる。時でもそれがオリジナル。いろんな音楽の、まあ、断片つなげ合ったような感じです。そーっと大きな声で、高めの声で出てくることがあります。そういうこともですね、人間の心っていうのは不思議なもので、この、それこそさっき言われた、数えることのできないものですね。音楽による心の感動っていうのも。音楽を作ることは人工知能でもできるんですね。感動する。心を動かされる。苦しい時でも何かふっとこう、力を与えられたり、慰められる。良き音楽ってそういうとこあるんですね。 同じものをいつも着てたら、ちょっと飽きる。けど、しばらく置いといて、一旦、また掘り起きると、また新しく何か感じる。そういうふうに、美しい光景もまた種の平和につながっているし、美しい音楽もそうですね。でも音楽は非常に、聞こえる音楽は一部の人にとっては決定的に難しいのは、これは生まれつき聞こえない方々です。でもそういう方々は目がよく悟いということがよくありまして、それで目に見えるも一緒の、深く入ると常に音楽は、ダンテの作品というのは、やっぱそういうところがあるんですね。彼の会、その内容が深く入ると、どこか音楽というものがあるということ。これはイギリスの有名な、そういう作家のカーライルという人が、ダンテに関する文の中で書いておったことです。本当にその通りですね。もう、あれですね、19人で。この世界には普通の耳では聞こえない音楽が宇宙に全体に入り響いている。そういうことを聞こえても聞いと、これもまた種の平和の内容になっているわけです。少しも私たちは目で見て美しいもの、聞いて美しいもの、清いもの。そしてもっとも清い美しさはこれ自然。これも何もなさっている。神様が直接作ったんです。それの青空、大空っていう非常に単純な青い深い色合い。それが赤くなったりですね、黄色くなったり紫になったり。すべてそれは神様のお心の繁栄でもあるんですね。どれだけいかに変化があって深いかな。人間はですね、前と悪い方にしていっぱいあると。何かあると、この人はこういうことを思って悪いことを言ったんじゃないかとかですね、そういうつまらないことを考えて。まあ、愛していいでも何の世界でも嘘偽りっていうのは当たり前になってますよね。ところが神様の作ったこの大皿嘘をつけようがないんです。いつも本当に真実な企業を作って絶えずメッセージとして送ってきているわけです。まあ、そういうようにですね、この、二つの賛美歌を見ても、美しさというものは本当に主の平和に属する。そういう美しさを心にあったら、それですね、いろんなことを悪く言われても響かないわけです。とかして、まあ自分を何かこう認めてもらいたい、褒められたいとか思ってたら、ちょっと言われたら、パーッと動揺してしまうと。自分を褒められるよこと、ほんの狭い狭い考えだからですね。これ神様の作った青空を、しっかり、あるいは雲の動き。今日のような雲の空はですね、見ても綺麗ないと思う人多いわけです。その雲の状態を一つずつ観察していったら、絶えずですね、色合いとか大きさとか形とか動き方も変わるわけです。そういう様々な変化の中にまた神様の大いなる力を表しているわけですね。そして、降ってくる雨もですね、雨がなかったら、そもそも人間は生きていけないんですよね。作物が何もないわけです。今食べてるのみんなですね、雨のおかげで作物がついて、そこからできてるわけですね、食物こう、いろんなもの、何肉でも何でも、作物が。だから、雨が降った、これは嫌な天気だなって言ったら本当はいけないことであってですね、遊ぶためには嫌だってもですね。だから前も言いましたように、今日は良い天気ですと言わないと、今日は晴れとかですね。悪い天気です。嫌な天気です。そして言わない。雨ってとても大事。農家の人にとって雨がなかったら育たないわけです。ね。いわゆるパレスチナ、イスラエルの方で本当に私が驚いたのは、乾燥地では非常に徹底してる多いということですよね。まあ日本と全然世界が違うということですね。市内からずっとイスラエルの南部地方もそうですけども、そういうところでは、雨というものはとっても感謝なものだったわけです。もうそれも、大水洪水になってですね、家まで流される。それもまた神様の力の大きさを人間が舐めないように。舐めてしまって何でもかんでもですね、自然を征服した。高い山に乗った、何とか山を征服したなんて、あんなことを言うと思いますが、 もう非常に偶然とですね、いろんなものを支えられて、やっと草頂上まで行ったヒマラヤを征服したなんて、征服へのことはあり得るはずがないですね。まあ、でたらめなことですが、そんな言葉が使われたりするぐらい人間は何かとこう傲慢になると。だから、本当に神様の力がどれほど大きいかってことを言えば知らせるためにも、そういう大きなことが災害を起こすことも起こるわけですね。そしてで、今日はそういうことでですね、身近なこういったところから、主の平和実は深く関わっているということを、なかったわけです。で、さらにもう少しですね、今度はステージに、それはこういったことは、ここも神のってありますよね。肉になれば亀土、鳥の声も川の流れもみんな神様を賛美しているというふうに聞こえてくる。御国はみんなそこにどこにでもある。御国は神の平和があるところですね。神様の国は。ということで、自然の風が吹いてくることだけでもですね、そこに神様の意味がある。雨が降るところでも。だから目の前のことにいっぱいに頭になってたら、そういう神様が絶えず送られている自然からのメッセージがシャッターアウトしていることになるわけですよね。で、人間はたくさんの建物をいっぱい林立させた。そういうことで自然が見るということさえなかなか難しい状況にしてしまっているわけですね。あのようなありさまもすでにですね、そのように人間も大きな罪を犯していると。自然をついつい破壊して、そのようなものをいっぱい立てて、いざ大きな地震があったりしたらどうなるか。巨大な地震が起こったら、あのビルが転倒したり、道を妨げたら、逃げる訓練だって全部できなくなるからですね。水道が壊れた、電気が壊れた、あのビルの高い、何十階建ての高いところ、トイレもできない、水事もできない、何もできないんです。何十階のかずっと降りていけない。体の弱いし、エレベーターも全部止まるんですから。極めて危険なもの状態です、ああいうと巨大な建物がですね。そういうことも一つの罰、裁きなんですね。人間の金儲けのために狭いところに大きな建物がよく儲かる。そんな感じで、数えられるお金の計算からあんなものができてしまうわけですね。それ一旦ことが起こったら大変なことが起こるということを、まあ、指し示しているわけでもあるわけです。これは、もう科学技術が発達しているで、農業とか水産業、林業のも、でもはるかに物を電気とか自動車を作る方がいいんだ。職業としていいんだ。なんていうのは、まあ、きっと嘘なんですよね。機械の部品になってしまうお金を要求くれるかもしれないけども。そんな一体その人に何をして生きているのか。それは食べ物。本来は土を耕して、そしてその本来だったわけですね。で、そういうことを見て出してですね、そしてそのような、どんどんと埋めていって、工場を作って、もの。そういうお金ということでですね、その麗しい自然を踏み潰していくという。そこの裁きとして、都会では様々な問題が起こらざるを得ないということもあります。だから、そういう意味では、昔ですね、平地に家が一軒ばらだったら、地震が来れば、パッと逃げたらいいから。都会ほどですね、巨大地震ができたら、どんな訓練をしても、ほら、みんな壊れてしまうわけですよね。車も動かない。エレベーターも動かない。逃げようと思って邪魔になっていけない。ね。そういうことで、そういうこと思ったら、なんか心が騒いでくるわけです。今回も、愛媛県の方で何度もぐらぐらと。つまり11時13分ぐらいですね、夜の。ぐらぐらしてきたから、それで終わると分かってたら、なんもするけど、それがばーっとひどくなったら、パッと、ここから逃げない点とかですね、私の山の方でも、まあ、ここでも平気だから、パッとまた飛びてる。よく机の人にかぶれると、それはですね、建物の、そばっと飛び出られない時ですね、一列になんでもかの机の人にかぶれると、ほろっと 潰れてきた、この、潰されるかもしれない。それでも窓開けてパッと逃げたら、平地だったらそれができるわけですよね。でも高いほど、そういうことも考えたら不安になる。ね、まあ、そういうことを、まあ、身近なところでですね、死の平和ってのはいろいろと関わっているんですけども、今度はですね、もっと聖書に直接的にあるところ。主の平和はイエス様は完全に持っていた。さあ、そのイエス様はずっといつも安全安全で生活しておられたのか。そしてイエス様はまあ神と同じ力ですけども、その次に最も大きな使命を与えるのはパウロだったから、神様からの啓示を豊かに一番受けて、彼が受けた啓示を書いたのが、聖書に一番たくさん載ってるわけですね、福音書以外には。ローマ書、コリント書、ガラテア書、ピリポロサイエ書、テサロニケ、そのぐらい豊かに受けた。そのパウロは当然、主の平和をしっかり豊かに与えられていたから、そのように豊かに生み出されたわけです。でもそのパウロはいつも苦しいこともなく、苦難もなく、悪人から悪いこともされることなかったのか。私たちが思う描くような、いわばのんびりしたような平和だったのか。と考えてみたらすぐにわかることです。イエス様もそもそも生まれてきた時から、ルカの福音書では、家畜小屋で生まれて、遥かなと100キロ200キロ、もっと遠いようなとこから、星を見てきたという不思議な人たちが、非常に高価な宝物をはるばると、それを捧げる気だって。とっても驚くようなことですね。あの砂漠地帯を来るには、水がないわけです。お店もないわけです。砂嵐が溜まり込まれたこと生きていけないんですね。東方の博士たちやってきましたって一言で済むけど、実際はとてつもない命がけなんですね、あんなとこ来るのは。これ何を一つは象徴的な意味です。おとぎ話の童話のように子供のお話のように受け取る人が多いわけですね。いや、自分と全く関係ない。でもあれは、イエス様のところへ行くっていうことは、そのように非常な困難苦難を通して行こうとそのぐらい引きつけるんだ。これは、これから300年、イエス様の、徹底した迫害があってもですね、それでもなお、命がけでイエス様のところに行き続けて、たるまろうとした人たちが、たくさんおったわけです。で、殺された。そういうことをすでにああいうことは、予言的に象徴的に表してるんですね。イエス様のところに行くなら、どのようなことがあっても、危険があっても、他のものが手に入らなくても、その大いなる力のもとに行くんだと。そういうふうに促すものですね。そして、その、イエス様に出会えたわけです。でもその後で、その時の王、ヘロデというのは、今日の詳しい聖書辞典、大辞典であれば、たくさん書いてあります。いっぱい残ってるんですよ。それは非常に悪いと、憎しみまで突き殺していくとか、スターリンみたいなとこあったりですね。そして、新しい王が何か生まれたとか、そこに会おうと言って剥がした時に行って、剥がしたら天使のお告げで帰ってしまったと。非常に怒って、ベツレヘム付近の子供たちは2歳とかを全部殺したと。これはですね、イエス様というのが生まれた時からすでにそのようなおよそ何もからのんびりとした状態とは全く違うと非常な、いわば危険の中、ただ中であったということなんですね。そしてそういう危険困難の中をも超えていく、そういう力をその主の平和を持ったイエス様も、子供、赤ちゃんとかもして持ったし。で、もう一つ、イエス様の初めから起こったことについて、ルカの文章、 ルカの福音書は非常に羊飼いたちにパッとこう知らされて、いわゆる牧歌的な、非常に柔らかなこう雰囲気で書かれていますね。赤ちゃんのイエス様の福音書でも殺した。これはマタイ福音書には書いてありますが、ルカの福音書はそういうふうに何でも肉体した感じで書いてあるのか。そうじゃないですね。30歳になって伝道を始めたときどうだったか。こういうふうにですね、そのイエス様っていうのはずっとですね、羊飼いの小屋で生まれたとかですね、博士で持ってくれた、あるいは野原で野宿して羊飼いたちが現れてそこで生まれたんだとか、なんかそういう感じで、牧歌的な雰囲気でずっと書いてあることが大きな間違いで、なんか聖書を元についても一箇所だけ狭い自分の気に入ったとこだけ大きな間違いを犯すことがとか、旧約聖書で神様は戦争を命じてる、だからこうなんだなんて言ったら全く反対になってしまうこともあります。でルカでは次にどういうこと書いてあったか思い出していただいたらいい。最初の宣教の時にどういうことがあったかですね。それはルカの福音書の4章の14から最初の宣教が始まる時がありますね。ルカの4章の14節から、イエスは聖霊の力に満ちたんだから、こういうんですね、さっき言ったように主の平和、平和っていうのはそもそも聖霊の身として来るわけです。その力が与えられる。そしてそこで安息日に街道シナゴーグというところですね、聖書を朗読する。この時みんな聖書なんか持ってなかったわけです。この時ってルターの1500年代になってもみんな思ってなかった。ラテン語で書いてあるか、ほとんどの人分からなかったんですね。だから長い年月、もっぱら朗読聞いてですね、短い言葉聞いてしっかり身につけると。祈るような感じ。そしたらイザヤ書でたまたまパッてたまたま神様の、これでも導きですが、主の霊、この聖霊が上におられる。貧しい人、苦しむ人に福音、喜ばしい幸せをために、主は私に油、その力、象徴ですね。聖霊を注がれた。油っていうのは聖霊の象徴としてあるという、こういうですね、特別な配合をした、うん。これもですね、日本語のイメージで油を注いだったら、火に油を注ぐって言われました。誰か怒ってんの、何かもっとひどいこと言ったら、ものすごい怒りだす。火に油って石油とか、まあ、中屋の言うか、そんなものをしか連想しないというところがあるから、どうしてもですね、油を注いだ、まあ、ベトベトして大変じゃないかと。いい意味じゃないですね。ところが、まあ、このヘブライの方では、油を注ぐと、マーシャハ。で、それから、マーシーハとメシア。救い主っていうのは、その、神様からの聖なる行為、聖霊の象徴ですね、神様の。それを注ぐという意味があるわけですね。で、私が疲れて目に見えない人に見えるようにする、霊的にも。圧迫され苦しんでいる人々に自由にするためだと。そしてみんな褒めたって書いてありますね。褒めた。みんなは逃げにして褒めた。で、それだけでこのように褒めたりしたらすぐに消えていくとみんなに耳取られたんですけど、ここでアーメンって言ったんですね。真実言うと。預言者は自分の故郷では歓迎されない。これみんなが褒めた。だから すぐに、褒められたらすぐに調子が乗るところは人間のそのところですね。人間の褒める言葉なんて本当に虚しいものです。すぐに消えてしまって、逆にこう何かあったら悪くて変わるようなものしかないわけです。そのことを全部見抜いておられたから、こうその、まさにそのとおりですね。本当のことを言ったんですね。一番のイスラエルの人の問題。それは常に神様に立ち返るというのに立ち返らなかった。だからその裁きの一つとして、今からイエスの時代から850年余りも昔のエリアのことだったわけです。はるかの昔。イスラエルの人のヤモメ、未亡人、誰も使わさないで、シドンという地中海ですね。フェニキアン。そんな遠いところの未亡人に夫を亡くした、使わされたと。こんなことを聞いてびっくりしたわけですね。異邦人っていうのは神様を知らんで、汚れた偶像主体者はみんな滅ぼされる人たちなんだと思ってた。27節も、エリアのすぐ後に受け継いだ人ですね。だからそういう意味でも、この場合も、イエスに800年もあるから前の人ですが、イエスには来病、重い皮膚病なんて、後から書いたけど、重い皮膚病では意味がわからないわけですね。重い病気、汚れたから、例えば重い皮膚病、と言って何の病かわからない。脳でも目でも心臓、内臓、腎臓でも、はるかに苦しい病気、これでもある。だから簡単そうでも重くなったら大変な状況になるわけです。重い皮膚病なんで行くのか。これは大病っていうのを大方、大病でないのも間違ってですね、皮膚の状態から。それはハンセン病と、ではないのにそうだっていうのももちろんあった。だけども、一番それやったらだんだんだんだんと犯されていって、目も見えなくなる、足も動かなくなる。それを飼う形が変形してくる。で、世界的に恐れられていた。ハンセン病だからこそ、そこのところで非常に困った人だった。シリアですね。昔からシリアってのがあったわけですよ。そんなところの人が興味ある。これを聞いたら、ね、そんなとこまでイエス様、神様とか及んだな。神様って広いねーって。いろんな人が住んだ。と喜んで全くなくって怒り出した。というのは、あなた方が神様に立ち返らないから神様はあえて、あなた方と全く違う遠いところの人であった。異邦人に、みんなが汚れたとしている、滅びるべきだって異邦人のところで預言者行ったんだぞ。と思うんだから、この時もまたまた立ち返らなくて、イエス様の、神様イエス様に。そして、争奪になってイエスをその前に追い出す、ね。しかも崖まで連れて行って突き落とそうとした。この激変ぶりですね。人間の簡単な褒め言葉なんていうものはすぐにこういうふうに激変するわけです。で、またこのような危険性のただ中で持っていたのがイエス様の平和だった。そんなもう、まいたら、悪魔的な状況。さっきだった状況の中を、この三日で。人々のその中を通り抜けて立ち去った。これこそこういう中でも、揺るがないもの、しっかりも、これが主の平和。ですね。およそ主の平和って何事も起こらない、のんびり過ごしている状態。楽しいこと、好きなこと何でもで、こんなのと全く違うんですね。これは私たちがですね、表面的に聖書でイメージ。主の平和。イエス様の愛の平和だ。と思って、勝手にこう人間的なイメージを言うとまるで違うわけですね。だから聖書を壊してきちんと読まなければわからないわけです。で、ね、このようにマタイの福音書も書かれた時から、ルカの福音書でも、マタイもルカも同じように非常に一見平和なのどかなように見えるイエス様との関わりの時も全部載せてありますが、他方ではそれを抹殺しようとする力が働くという、それに超えていくんだと。主の平和というのはですね、そこが肝心なところで、なんとなく主の平和ってのどかな幸福で家族も健康息災、息子もどんどん立派になる、あるいは夫婦も円満、家も立派、車も立派とか、そのことを描いておったら、ほとんど根本的に違うわけですね。けれど、うっかりすると、聖書表面しか読まないんだろう。自分勝手に受け取ってしまうということです。 この人々の間を、パッと、まあ、ああいう、この水滴がなかったらですね、パッと逃げようと思って、ヒルコプターチャーターして、パッと逃げようとかですね、まあ、ベトナム戦争を散々やって、追い詰められた、その南部のベトナム戦争が逃げ出したと。まあ、そういう類のことですか。ところがイエス様は、素手ですよ。武器も何も持ってません。こんな、先だったところを、人々の間を通るのかと。この一言も死の平和を持ってとか書いてないけど、こういうところがまさに本当にですね、どのような苦しいことに動揺させられない。人が激変してもですね、あ、良いなーって賛美したら途端にですね、殺そうとまでする。人間の心とはそこまでですね、移りやすいわけです。で、向こうの、こうしたことを見てもですね、死の平和ってどういうものかっていうものが、最初からこのように聖書は書いてあるわけ。非常に強固な力を持ったものだということですね。それで、この死の平和はいろんなところでだから伺うことができますが、例えば使徒言行録。これはどんなところに具体的に書いてあったか、と思い出していただきたいと思うわけですね。使徒言行録の中で、そのように主の平和を与えられた人が、どのような具体的なことを書いてあるんだろうか。で、このことはですね、いくつもこれはあるわけですね。で、これは、使徒言行録の中で、その獄に入れられた、その時のことです。で、それからどこに書いてあるかということを、まあ、見て思い出してもらったらいいわけです。で、これはですね、まず有名な例は、ステファノの例ですね。使徒言行録の7章の終わり。はい、ね。7章の54節から、使徒言行録の7章の54節からです。ここのところを見たら、ここのところを見たらですね。
ないの。
ステファノが、イエス様と同じように過去の民族、悔い改めもしないで来たではないかと。悔い改めなきゃいけんのだと。そうですね。まず、自分の罪、何か本当に正しい道を歩いてないということを隠しつけ、そこから立ち返った。神様の方に。そういうことをしてこなった。それ改めなきゃいけないということを言って、から54節、7の54。人々は聞いて激しく言えた。さっきと同じですね。激しい言った。激しく言った。絶対にもう殺してやるとですね。ところが、ステファノは聖霊に満たされて、こんなに軽くって殺そうとするような状態なのに、怯えたりしないで、聖霊、これが主の平和ですね。そんな状態に闇の力が群を迫っている、飲み込むとですね、天を見つめて復活しているイエス様、ありあり見えた。天が開いて、その復活のキリストが見えると。そういう状態のステファノを引きずり出して、石を投げた。で、その間、ステファノは、主に呼びかけてって、この訳語は良くないことで、こんなと呼びかけ、軽い意味ですよね。これ祈ってです。口楽に祈ってと。他の訳でプレイヤーです。 代表的な内部にして見えない。とりあえず祈ってて、必死で祈って叫んだわけです。だからこんな本の訳でもですね、ちょっとこれ、誰それさんとこれ呼びかけ。そんな簡単なことと、ように連想したら大間違いですから、これどうしてこんな呼びかけるよ、簡単な言葉に使ってちょっと思うんですが、主に祈った、叫んだんですね。主イエスは私の礼を受けてくださいと。そしてひざまずいてこの罪、このように神様の言葉に従おうとしないこの罪を彼らに負わせないでください。彼らをそこから救ってくださいという意味で言ったわけです。こういうことがですね、主の平和ということなのであって、でもですね、非常な困難があっても不思議とさっきのように神様の視界パッと見えてくださるんだという。この時までこんなことが起こるとは、ステパノも想像もしていなかったと思うんですね。はい、その他にも、この、いろいろあるわけです。で、この使徒行伝で、あと一つ、よく知られたところは、彼が牢に入れられたとき、パウロも、ですね、パウロと、その、道路者が、の中に3秒経っている。足かしも捨てられた。一番奥の方に。そんな時でも3秒経っている。主の平和っていうものはですね、そんな状態を超えて、主に結びつくことを得させるんだというわけですね。だから、人間が書いた書き物、もうはるかにレベルの高い、最もそれが高い状態だったらどんなことが起こるかということを聖書は書いてあるから、それを見て初めてこんな状態まで神様は引き上げられるんだということを知らされるわけですね。で、このような状態を非常に詩的に表現したものが、何を繰り返す、誰でも知っているような詩編の23編だったわけです。主の平和とは一体どういうことなのか、ということをですね、それを見たら今まで言ったようなことをみんな非常に詩的な表現で麗しく表現されているわけですね。もう一点、そういう目でですね、この詩編23編を見ていただいたら、わかるわけですね。主の平和って何だろうか。で、そこには今言ったようなことは、みんな入ってるわけです。凝縮されて。主は我が羊飼い。というわけですね。私には何にも欠けることがない。驚くべきことですよね。ダビデも様々な迫害を受けて殺されそうになったりいっぱいあるわけですね。王のサウルから。そして主は私を緑の原、ここで青草、あんまり青草だなんて表現をしないですよね。緑の草原に休まして、憩いの右側に止め直す。これは食べ物、霊的な食べ物。水、恋の水、命の水を与えてください。生き返らせてください。こういうことだから書けることがない。神様が与えてくださる。誰かからも、人間からもらう。神からこの一番読むのをもらっている。そうして正しい道に、その死の平和っていうのに導かれる。その時に4節。これが今一度の含まれている。死の影の谷、もう殺される。病気でも、あるいは災害でも、もう死ぬと思われるような苦しい時、危険な時にも、そう、遭遇するけれども、不思議ってそこをですね、イエス様は、くぐり抜けて行かれた。ステパノも、天を開けて、力を与えたように、主が共にいてくださる実感をますますはっきり感じてきて、そのように過ごしていけると。 さまざまな苦しいことも不気に恐れない無知で至れるようなことであっても、かえってあ、私は本当に正しい道を導かれているんだと思ってですね、力づけるというんですね。無知、無知というのもこれも間違っていかないように、間違っていくとパチッと無知で示してですね、特には引っ張られていかないようにするということです。こうしても苦しめるものってこの訳だけは苦しめるものっていう、これ敵という言葉ですから、他のエニミー、敵と訳してあるところですね。敵、殺そうとするような、こんな状態の時でも、不思議と霊的な食卓を務めてくださって、私の無駄に行為する力の象徴ですけども、注いでくださって、霊の杯を溢れさせてくださるんだっていう。このように、主の平和っていうのは絶えず導かれている生活でもあり、様々な困難、危険が襲いかかってくることでもある。けれども、それは全てを超えていけるような力を与えられるものが、これが主の平和だというのでですね、何も起こらない、のんびりして好きなことを食べたり飲んだりとか、そんなことまるっきり違うということがわかるわけです。でもこんな平和いうことは、全く聖書史まで考えたこともなかったですね。平和って言ったら、なんかのんびりしてですね、戦争も戦わない、心が穏やかだ。でもこの現実はですね、こんな状態は到底済まないんですよね。ウクライナにしてもロシアにしても戦争の両方の国がもう駆り出されているわけです。今にも活動ですね。命令で生かされたの、人を殺す。そんで嫌だということも絶対禁止。嫌だっていう被告人に殴られて、これで言った刑務所を掘り込まれるんですね。掘り込んで殴ったり蹴られたりするわけです。だから嫌に言ってるわけですね。だからロシアでも、あるいは、イスラエルでも両方反対してやられるか仕方なく言ってるんです。でもこれは言わさないわけですね。だから、そういうふうに、この世はいろんなことがあるけれども、何をどうして人間的なことをどんなに協議しても話をしてもですね、この種の平和って上から来るものがなかったら、何が起こってもまた問題を持って争いだ。ずっとついてるわけですね。そういうことはないように解けて国際連盟が既にできて、これも破られる場合。国際連合もできたんだけど、またそれも。で、ドイツとフランスとすごい対立戦争になって殺し合いが起こってしまったから、もう今度ドイツ、ヨーロッパみんなが仲良くして一つになるって言って、EC、それから EU ができたんだけども、それがまた、軍事同盟同時にあったもんだから、それが、まあ、対立する。そのようにですね、一番根本を、まあ、言わないわけです。知らないわけです。キリスト教はそれを知らされているので、そういう様々に残った死の平和を私たちは少しでもより豊かに受けて、それを証しするということですね。それから一つ、もう一つの側面。死の平和を受けた、聖霊を受けた。まずそれを受けた人は何をしたか、どうしたか。これイエス様もまず宣教をされていたんですよね。聖霊を受けて30年間も何も聖教何しなかったわけ。聖なる霊を受けて宣教を始めた。そして人たちはどうか。3年間も教えられていた時はついていっていろいろ見たけれども、教えられたけれども、イエス様をむざむざ捕まえられているともうパッと逃げて、あんたもイエス様の仲間だろうって絶対死ぬのないです、激しい言葉で否定した。その人たちが聖霊を受けたら何をしたかということも使徒言行録にあったんですね。当然これは主の平和の中にその力というものが入っているから、その力を持ってこの人間を再生させる力を持ったもの、これは福音だったから、それを直ちに述べ伝えるために動き出したということなんです。それが結びついているんですね。聖霊が育ったらすぐに話し出した、語り出したと。そしてペテロは声を張り上げて話し出した。エルサレムの人たち、聞いてください。今おなり終わりの時、この命を見ても書いてあるけど、終わりの時っていろんな意味で書かれてるんですね。今終わりの時に復活する、まさにそうですね。イエス様が来たのが終わりの時、何億年先とこの終わりとか簡単に思ったら言ったらいけないことなんですね。イエス様が出会った時は、まあ、 その人にとっては歩みの終わりの時、ね、そしてそれは新しい始まりの時、主の名を言う者はみんな救われると簡単なことですね。イエス様助けてください、十字架で許してくださいと。それで神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活されたんだと。私たちみんなその証人だ。そこに始まった。このように主の平安を持った者は自分の遊び、自分がしたいこと、言いたいことをするんだ。まずしたのが、この福音を伝えるということ。そういう力、そこに力を発揮したいということなんですね。はい、まあ、こういうふうにですね、主の平安は生きてるわけです。じーっとこの人だけでのんびりしてるという状態でないということがわかるんですね。そういうことで、少しでも私たちも、そのような死の平和、いろんな意味を含む死の平和をより深く受けてですね、少しないとも導かれていきたいと。意志ですね。神様のご意志、力で導かれていきたいと願うところです。そして遠くの人たちも祈るということですね。祈ったら必ず神様は主の名、主の愛や真実を信じて、その力で祈ったならば、必ず聞いてください。何か、サムスングッド。サムスングッドという何かをしてください。結果は私たち見えないことが多いですけど、それも神様の愛を信じるということですね。そういうことは神様、愛だから、霊だから、信じる。だから、年がよって知ることないということは決してないので、入院しても、その祈りだと一番恵まれた時間が与えられるということですね。これその老人問題の一番究極的な、最も良い果てっていうか、その道なんですよね。です。